おはようございます。
おはようございます。
さあさあさあ始まりました。本日はアリスズナイトです。
アリスズナイト第2夜。
おはようございます。
おはようございます。
いや、っていうのもですね、アリスさん。
はい。
今日は、HR 危機一発でした。はい。
どういうこと？
いやいやいやいや、まあ、何でしたっけ。放送前にですね。
はい。
モーニングコールがございまして。はい。そのおかげでですね、今日はその無事放送を開始することができました。はい。遡ること約5分前でございます。はい。アリスさんおよび、同時にそのモーニングコールいただきました泉式部さん、モーニングコールありがとうございます。はい。アリスさんだけではなく、泉さんね、お二人の方からモーニングコールがございまして、無事放送を開始することができました。というわけでですね、本日は、アリスズナイトで。
はい。
行って、いや、でもね、今日はね、放送開始間に合ってるから、
うん。
レイブンズナイトでいいよね。
いいよ。
間に合ってるから大丈夫よね。
言ってあげてもいいよ。
あ、マジですか。
うん。
だから半分だけ。
じゃあ。
はいはい。
レイブンとアリスを取って、
はい。
なんだ？アリブンズナイトで。
アリブンズナイト、はい。
アリブンズナイト。
アリブンズナイト。うまく
言いにくいね。
うまく重ならないんで、アリレイブンズナイトになってますけど。ね、はい。よいしょ。あー、甲羅がうめー。
甲羅？ハメの？
コカ・コーラ？
あ、なんか発音が甲羅だったから亀の方をピヤーンって。
あ、そう。うん、コカ・コーラ、コーラです。コークです、コーク。
コーラ。コーク。
ゲームのお供にですね。ゲームのお供にコークでございます。
コーク。
コーク。まあ、あれですね、よくほら、長時間ゲームをするときのお供にですね、
うん。
ポテチとコーラ。
うん。
で定番じゃないですか。
定番ですね。
さらにピザがあれば完璧じゃないですか。
あー、ピザ食べたいなー。全然食べてないよ、最近。
あ、そう？
うん、
まあ、私ね、ピザに関しましては、某ドミノピザ？某ドミノピザがこう、半額クーポンを送ってきよるんですよ。何でしたっけ？3つの箱を選んでですね、そのうち当たり出れば L サイズ半額っていうクーポンを送ってきよるんです。で、それでですね、その話をしてたらアリスさん突然切れちゃいました。もう一度呼び出したいと思います。現在呼び出し中です。アリスさんの通話が突然切れてしまいました。何が原因だろう。まあ、いつものその、あれですね、アリスさんの、アリスさんが放出する電波によってですね、携帯の電波が乱れてしまって、通話が切れてしまうっていういつものパターンだと思いますが、現在再度呼び出し中でございます。おっと、通話に応答しませんでした。通話に失敗しました。ただオンラインなんですよね。チェイ。さあ、再度呼び出し中でございます。再度呼び出し中でございます。 返事がございませんね。。あれ、なぜだろう、なぜだろう、なぜか調子が悪い。アリスさんが、反応しません。通話に失敗しました。はい、まあそんなわけでですね、まあピザなんですけど、まあ宅配ピザ、コストパフォーマンスが良くない。まあこれね、非常にわかります。なんせ高いです。はい。無駄に高いです、日本のピザはですね。ただ、私がその、たまに頼むのはですね、いわゆる、半額クーポンを利用する形となりますので、L サイズの、一番安いから二番目のそのアメリカンピザっていうのがございまして、アメリカンピザはこう L サイズが、2400円です。標準2400円でございます。非常に高いですね。はい。で、それを半額クーポンに使うと1200円です。で、1200円。まあ、ピザを持ってきてくれて1200円。で、何でしたっけ？当然 L サイズですので、一食で一人で一食で食うのはね、さすがにね、無理なので、まあ大体二食に分けて食べます。まあその日の晩ご飯と翌日の、まあ朝ご飯ないし昼ご飯ですね。に食べる形となりますので、まあ約一食600円。まあ一食600円ならまあ許容範囲かなーっていう感じな気はしますのでね。はい。まあコストパフォーマンスは悪いとは思いますが、まあ疲れてですね、ご飯を作る気力もない時に、で、なおかつ、半額クーポンをゲットした時にはですね、そのアメリカンピザを、頼めば、いいんではないかなとは思います。はい。呼び出し中でございます。呼び出し中でございます。お帰りなさいまし、
はい。ただいまです。回転落ちました。
はい。電波障害っていうことでですね。
もしもし。
はいはい。聞こえますよ。あれ？もしもし？聞こえてます？
もしもーし。
はーい。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はー、回線落ちました。
お帰りなさいまし。
ただいまです。
どこまで喋りましたっけ？
わかんない。
私はもう、でもピザの半額クーポンの下りの話はもうしちゃったんで。
はい。
アリスさん別にいいよね。
はい。
はい。まあ、要するに週に1回半額クーポンが当たれば安いピザが食べれるんで、それを食べてるよっていう話です。
うん。
はい、というわけでアリさんお帰りなさいまし。というわけでですね、アリスさんがその一度回線が切れたので、今のところアリレイブンズナイトだったんですが、さらに、はい、削られてアレイブンズナイトっていうことでですね。
何それ。
はい。アリスさんが回線落ちるごとにだんだんと削られてい
く。ちょっと待って。アリスの、だってそれはアリスの罪じゃないよ。
あ、まあそうかもしれません。はい。
そうだよ。
アリスさんの罪ではないと。
それは不可抗力というものだよ。
そうですね。ですんで、まあ不可抗力ですけどね。まあほら。うん、リスナーさんにはまあわからないわけじゃないですか。アリスさんの不可抗力なのか、アリスさんがサボってるのかね。そこは、リスナーさんには分からない。
ひどいなぁ。
そうですか？
そうだよ。アリスがサボるわけないじゃん。
そっか、そうだよね。サボってるんじゃないんですよね。
そうだよ。
寝てるだけですよね。
そうだよ。
まあでも今日は私、ほら、間一発でしたけどね。
あれですか？樽の中に入ってますか？
それは危機一髪ですね。まあ、ただ私の場合は、今日ですね、あれを売ってたんです。あれを。
あれって？
何でしたっけ？19時5分の時点でですね、起きなかったら、誰か電話してくださいっていうことでですね。私は今日は、うん、すでに先手というか、最終防衛ラインとしてですね。
うん。
別の方に ちゃんとその、あらかじめ連絡しておきました。
泉式部さんではなく？
あ、いや、あの、泉さんですね。泉さんというか、その、あの、うちの、スカイプのチャットグループですね。そこで誰か起こしてくれっていう、そこに連絡しておりました。まあ、代表で泉さんが連絡していただき、いただいたんですが。はい。もう、アリスさん信用してないわけじゃないよ。アリスさんは信用してないわけじゃないよ。
信用してなかったの？
え？いやいやいや、まあ、あの、ほら、何でしたっけ？保険ですよ、保険。はい。アリスさんを決して信用してないってわけじゃないですけど、
うん、
私がもし寝坊した時にアリスさんも寝坊したら、ね、一緒にこうね、スピーしてたらね、ラジオが始まらないんでね。
うん。
すいません。なんかすいません。まあ、というわけで始めていきましょう。本日のアレイブンズナイトですね。やっていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いしますね。皆さんこんばんは、アレイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開じゃんオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する熱さにも負けないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
今日は多分後半ものすごく眠くなって、もしかしたら寝落ち静かしをちょっと心配なアリスラフィームです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、始まりました。何でしたっけ、レイブンズナイトなんですが、ちょっとアリスさん、
はい、
今ゲーム内でですね、ちょっとチラッとですね、
はい、
何でしたっけ、その交換のシャウトが出たんですけど、
はい、
そのまあ、武器であるミョルニルっていうの武器とですね、
え、何、
ミョルニルっていう武器です。
よ、夜、
ミョルニル、
ミョルニン、
ミョルニル、
ダメだ、聞き取れない。
ミョルニル。
聞き取れない。
ミョルニル。
ミョルニル。
ミョルニルです。
ミュニンとかにちょっと違うよね。
ミョルニル。ミョルニルハンマーですね。いわゆる。
うん。うんうん。
それと、
それと、うん。
トトリの箱を交換してくれっていうね。
トトリって何？
そう、それでですね、
うん、
何でしたっけ、トトリって何って言ったらですね、トトリのアトリエとのコラボです。
ほうほう、なるほど。
はい、トトリのアトリエとのコラボです。
アトリエシリーズですね。
はい、イベントの開始と同時にですね、錬金術の前提条件が緩和されてですね、
うん、
まあ、習得に必要なレベルやスキルランクが非常に下がるっていうね。
うん。
はい。トトリのアトリエとのコラボ。そのトトリの箱って何ぞやって思った時にですね。
うん。
今はその、トトリの、箱で、ググってみたら、本当にトトリのアトリエのトトリと、コラボしてるみたいでございます。びっくりしました。
ほうほうほうほうほう。
イベント期間中にはですね、トトルやロジーにちなんだ装飾品が入手できるロットがデルフィンショップに登場するらしいです。はい。
うんうん。
ほんまにびっくりしました。ちなみにそのトトリの箱というのはですね、はい、アトリエロットとはまだ別物なのかな？
ん？
その今、その課金 ショップにですね、アトリエロットっていうのがございまして、これを引くと、その特別なくじ引き券使用すると何かのアイテムに変わるということでですね、まあ、使用時には空きが必要あるっていうことなんですが、ね、これを、ね、買って欲しい人に、あ、交換できないのか。まあ、ね、トトリイベントをプレイすると。でも、なぜこんなコラボ、コウエイさんってトトリのアトリエとなんか、アトリエシリーズと、関連性ありましたっけ？ちょっとその辺が、アトリエシリーズ、トトリのアトリエって確か、発売元はガストさんですね、確か。
へ？
ガストっていうブランド。
ガスト？
なんとなんと、ガストは光栄テクモゲームスのゲームソフトブランドらしいです。
あ、なるほど、なるほど。
はい。光栄参加というか、うん。ですね。へぇー、へぇー、へぇー。まあ、ちなみに、このガストというブランドは、何でしたっけ、アトリエシリーズですね。マリーのアトリエ、エリーのアトリエ、リリーのアトリエ。で、イリスのアトリエ、マナケミア、リーズ、アニー、ニーナ、ロロナナ、ロロナ、トトリ、メルルです。アトリエシリーズ。
うんうんうんうん。
ですね。まあ、何でしたっけ。まあ、トトリのアトリエといえばですね、原画家さんが、かなり個性的な人でございまして
、うん。
はい、原画家さんなんですけど、岸田メルさんって人です。
うん、
はい、岸田メルさんって方が原画の方なんですけど、画像検索すると非常にカオスなですね
ほうほう、
画像が大量に出てきます。はい、
一番最初はさ、
はい、
アトリエシリーズは小姫さんだと思うんだけど。
はいはいはい。
うん。もともとゲームストから結構有名になった方だったんだけど。
ああはいはい。
うん。今何してんのかなってちょっと思った。
うん。まあ、何でしたっけ、岸田メルさんはま、主にロロナのアトリエからですね。
うんうん。なるほど。
はい。ロロナ、トトリ、メメレルのアトリエで、あとはその、何でしたっけ、テレビアニメとかでしたら、花咲くいろはとかですね、
うん、
空の音とか、あのあたりの、原画をやってたりするらしいです。はい。で、何でしたっけ、その、かの方のですね、うん、岸田メルさんのその名言がございまして、
うん、
結構、強烈なその名言というか、数々のその名言を残しておりまして、なんか、クエスチョンとしてですね、
うん、
可愛い女の子を描くコツは何ですかっていうクエスチョンがあるんです。
可愛い女の子を描くコツ？
はい。可愛い女の子を描くコツは何ですか？
はい。
はい、はい、どうぞ。
可愛くなあれと思いながら描く。
違いますね。はい。
はい。
はい、どうぞ。
好きな食べ物を考えながら描く。
違いますね。
はい。
はい、どうぞ。
かわいい女の子を描く。
かわいい女の子を描くには。
かわいい女の子を描く。
ああ、違いますね。
あ、わかった。かわいい男の子を描く。
違いますね。 ま、あの、正直に言います。アリスさん。
はい。
可愛い女の子を書くにあたって、
うん、
あの、女性のアリスさんからはこの単語は出てこないと思います。
そうなの？
はい。100%。この答えは出てこないと思います。
女性から出てこないってことは男性から出るってことだから、
はい。
可愛い女の子を描くコツ。
はい。私はもうこれを、この言葉を聞いてですね。
うん。
あの、最初の一文だけ見たら、はぁ？なんのこっちゃって思ったけど、その続きを見る、その続きの単語、セリフを見ると、あ、まあ確かにそうだな、なるほどね、と思いました。
ああ、なるほど。ね。
はい。
難しいな
ぁ。
なんかヒントください。
ヒントですか？
うん。
ヒント。そうですね。まあ、レイヴンズナイトのリスナーさん、ではないか。まあ、あのヒント。俺？
幼女？
いや、違いますね。はい。
まあ。ハイパーロリロリ？
違いますね。まあでも、その、いわゆる、そういう、まあ、そういうのをまとめて、なんて言います？
変態になる。
正解！
あー。
正解でございます。はい。まあ
難しいな。
トトリのアトリエの弦楽家さんでもございます、キリシナメルさんの名言、可愛い女の子を描くコツは何ですか？っていうことへ、ことに、あの、問い合わせ、答え、に問いに対してその答えは変態になってください。
うん、
はい、はっと思いましたけど、一応全文としては変態になってください、それが一番です。か、女の子を可愛いと思わせるためにはどんな形であれ、まあ、絵を見た人が欲望を感じないとダメなんです。そのためには本人がノリノリでそういう欲望を込めて描かないといけないっていうことです。まあ、ですんで、何でしたっけ？まあ、いわゆる、自分が、ね、あの、ときめかない絵には、他の人もときめいてくれないっていう考えなのではないでしょうかね。ざっと言うと。だから自分が可愛いと、
うん。
思わせる女の子を欲望全開で描くことによって、うん、見た人も欲望を感じていいなと思うわけなんですよ。はい。ですです。まあね、何でしたっけ、アトリエシリーズの中では私、まあ、プレイはしたことないですけど、
うん、
トトリのアトリエの、あの、トトリちゃんは結構どころかだいぶ好みです。はい。まあ、どのあたりがと言いますと、いわゆる、胸部走行あたりが、では、今日のお題を紹介していきたいと思います。
やれやれ。
本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題ですね。まあ、梅雨も明けてきたということでですね。まあ、本日のお題はそんな夏を乗り切るための定番のお題ということで、暑さ対策でございます。まあ、快適とか便利なグッズ、快適グッズ、便利なグッズから、暑い時に食べるといいもの、暑い時に行うリフレッシュ方法などなど、暑さ対策を募集したいと思います。で、暑さ対策といえば、冷房、もうこれに限るって思われると思うんですけど、まあ、冷房っていうね、定番な答えもあるんですが、冷房は冷房でですね、まあ、あなたの温度設定とかですね、運用方法なんかも教えてくれると助かります。まあ、ご投稿お待ちしておりますということなんですが、アリスさん、今、冷房つけてますか？
はい。
はい。つけてますか？
はい。
はい。温度設定、いくら？
温度いくら？ 27 度。
27度か。ほうほうほうほうほう。ちょっとあれですね。若干高めで省エネを意識してるって感じですか？
え、ううん。27度がいいの。
あ、そうなんだ。
うん。
それより下げると寒い。
寒くはないけど、
はい。
万が一風邪ひいて喉をやられたら困るなって思って。
ああ、なるほど。さて問題です。じゃじゃん。私は温度設定何度でしょうか。
16度。
なわけねえよ、寒いよ、それ。
え？
寒いよ、16度とかに設定すると。
だって一番下がるところは16度までだよ。
あ、そういえば何度まで下がるんでしょうね、うちの冷房。
だから16度までだってば。
よし、ちょっと確認してみましょう。
はい。
よ、リモコンちゃん、いらっしゃい。温度を下げていきます。ほらー。おう、16ですね。
そうですよ。
まあ、でも確か前のね、使ってたやつは18度が最低だったっすよね。
そうなの？
最低温度の設定に関しては、エアコンによって、まあ、大体16から18とか、そのあたり。
うん。
が、ま、定番になってるみたいですけどね。はい。まあ、うちのやつは16が最低っぽいですが、まあ、16度ではございません。はい。ちゃんとま、省エネを意識、私の場合は若干省エネを意識しつつ、直接風が当たったりするので、あまり下げすぎると寒いっていうね。のがありますか、うん、さて、何度でしょう。
じゃあ24度。
違いますね。
じゃあ25、26、23、22度。
全部違いますね。
28度。
正解。
はぁ。
28度です。
なんでまた28度なんですか？
24時間つけっぱなしにしているからです。
納得です。
はい。まあ、温度を高めの設定の状態、今の、まあ、最近、昨今のエアコンの場合は、温度を高めに設定した状態で、24時間つけっぱなしにしている方が、いちいち消したりつけたりするより、省エネらしいんでね。
うん。
まあ、そういう意味で、その、夏の、エアコン、私は28度の24時間つけっぱなしっていうことにしております。うん、まあ、このようにですね、どのように運用しているかですね、エアコンなんかつけてねえ、俺ら扇風機だとかですね。
うんうん。
窓を開けておけば夏場も特に暑さは感じないとか、そういう方もまあいらっしゃると思うんで、まあ地域、うん、地域もね、書いていただけると面白いかもしれませんね。まあ、大阪で、私は、現在大阪、地上4階に住んでおりますが、まあ、大体、28度設定で24時間つけっぱなしにしておる環境では、快適に動作しており、している感じでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、暑さ対策、暑い時に、飲んだらいい食べ物とかですね、暑さ対策ですね。ぜひ募集したいと思います。ご投稿お待ちしております。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらのスレッドに書き込みください。よろしくお願いします。BGM がループしちゃった。おお。今、ジングルを鳴らした後に、レイブンズナイトって言ったんですけど、その後 BGM がループしてですね、最初からまた流れよって言ったんで、あ、レイブンズナイト。では、最初のコーナー、DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったニュース話題なんかをつらつらつらっと、軽く紹介していくようなそんなコーナーでございます。大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかは毎週水曜日に更新なんかが行われますので、 水曜日じゃない、火曜日に更新などが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるという感じになっております。というわけで早速行ってみたいと思います。大公開じゃオンライン公式サイトのワールドニューストピックスなんかを、紹介していきましょう。まずはですね、大公開時代オンライン公式サイトのワールドニュースから、クライアントパッチの内容、7月の18日ですね、不具合の修正といたしましては、一部の気象現象のエフェクト描画が調整されました。そして、一部の装備品モデルの表示が不正になっていた不具合は修正。で、クエスト情報発見物の説明文なんかが、修正されました。そして、追加機能といたしましては、大公開時代オンラインの、オーダーザプライス発売記念アトリエ×大公開時代オンラインのコラボイベント錬金機構ですね、アトリエ王子に関する初期機能が追加されました、まあ、それに伴いですね、新たなアイテム、新たなレシピ、新たな装備品、新たなペット、そして、アットウェブにデルフィンショップの機能が追加とされました。でですね、あとクライアントプログラムのインストール方法も変更されまして、錬金術スキルの習得条件が緩和ですね、NPC のジョン D から習得できるスキルのうち身体言語を錬金術に変更で、ジョン・ゲイから習得できるスキルに身体言語が追加されました。で、一部のアイテムの説明文が調整で、アトランティスに関する初期機能が終了で、プレイチケット自動引き落とし特典のキャンペーンに関する初期機能が終了となりまして、デルキンショップの陳列品が更新となりました。はい、なんざんしょう。
全然聞こえない。
あ、そう、うん、大丈夫。今のはあの、何でしたっけ、説明文を読んだだけなので、ご安心ください。
おう、
これでもあれですね、やっぱり BGM 流してたらアリスさんに届かなくなるわけですね、スカイプ機能が、うん、よし。というわけで、アリスさん。
はい。
ディスコードを導入しよう。
え？
ディスコード。あ、
何
これ、ディスコードって、スカイプ版っていうか、あれあるのかな？アプリ版ってあるのかな？
え？
そのディスコードっていうですね、スカイプのように音声通話ができるアプリ、ソフトウェアがあるんですよ。
うん。
はい。で、まあ、これに関しましては、結構、必要スペックが低かったりとかですね。そういったので、うん、そのゲームをプレイされてる方には非常に優秀なソフト、アプリらしいんです。はい。コアゲーマーに優秀な、あれでございまして、アプリでございまして、うん、ディスコードに関しましては、そっちで通話を行うとですね、うん、BGM 音声も相手に届いたってことがですね、確認できましたので、
うん、
はい。あ、iTunes もアプリありますね。Discord Chat for Gamers っていうアプリがありますが、英語版だけですね、見た感じ。はい。まあ、ものとしては、その、チームスピーク3とスカイプのいいとこ取りの、ボイスチャットツールらしいんですが、まあ、iOS 版のディスコードっていうのもございますので、まあ、それを利用すれば、音声、BGM を聞きながら放送できるんではないかなとは思いますけどね。
うんうん。
はい。まあ、そっちでは実際にその、BGM をも合わせて相手に送れるっていうことが確認は取れました。
うん。
まあ、機械があって、かつ、iPhone ちゃんに、容量の隙間があれば、ディスコード導入してみてはいかがでしょうかね。
は
い。
うん。
はい。というわけで、今は音声、ちゃんと声聞こえてますか？
はい。
はい。というわけで、コラボイベントの、この、錬金機構、アトリエオーシャンの概要を説明したいと思います。こちらはですね、7月18日の定期メンテナンス終了時から、8月8日まで予定でございます。参加資格に関しましては、プレイヤーキャラクター。で、イベントの概要に関しましては、NPC の出港所役人、出港所案内人の特別コマンド、小さな港町へで、 港町へ移動することができるそうですが、アリスさん。
はい。
何でしたっけ、早速、その港町に行ってみたいと思うんですが。
はい。
はい。チラッとだけちょっと画面共有しておきましょう。しょい。
よし。
しょい、しょい。
あ、どっこい、どっこい。
というわけで、早速ですね、気になるのがですね、すでに、ゲーム内で日和さんがですね、そのトトリの衣装をゲットして装備してます。
もしもし。
はいはい。もしもし。
あれ？
聞こえますか？
あの画像とかって向こうに送られてるの？
どういうことですか？
はい、スカイプの画像って。
はい。あの、送られてるのは、その大公開ジャンオンラインの画面の中だけですね、ユーストリームに映ってるのは。
いや、なんか、あの、そのカメラみたいになってないよね。
あ、なってないですよ。アリスさんの、あの、画像はこっちには来てないですよ。大丈夫です。はい、あの、アリスさんのスカイプのウィンドウには、あの、アリスさんの顔マークしか出てないです。はい。大丈夫でございます。
はい。
はい。というわけで、出向助役人に、小さな港町へ問う。小さな港町に行くと、パラケルススさんがいます。パラケルスス
さん。なんかもう画像が全然画像じゃないよ、これ。
あ、そうなんですか？
なんでだろう。
どういうことですか？
え、おかしいな
ぁ。はい。
いつも、
え？もしもし？
ねえねえ。
はいはい。
なんか画面が8ビットみたいだよ。
あ、そうですか。
画面8ビットみたいですよ。
あの、アリスさん、その前にその、うん、通話が、の声もちょっとブツブツになっててですね、ひょっとしたらその、通信速度が間に合ってないとかじゃないですかね。通信速度の関係で、まあ、というわけでですね、トトリちゃん来たーみたいな。一度、その、スカイプ繋ぎ直してみましょうか。
いや、いいです。
いいですか？
なんか、多分、はい、スカイプの仕様が変わって、わざと、回線が遅いのはこういう画像にしてやろうってことになってるんだと思います。
あ、そうですか。ビデオ通話をオンにしたときにですね、アリスさんの声もちょっと音質が下がったので、ちょっと画面共有を停止しますね。と、うん。
はい。
あ、戻った？アリスさんちょっと喋ってみて。
あ、はい、大丈夫です。
あ、大丈夫ですね。
聞こえます。
はい。なんかあの、何でしたっけ、画面共有をオンにしたらですね、アリスさんの声がこの音質が随分と下がってしまったので。
あ、なんかね、
はい。
ちょっとでも、なんか速度が遅くなると、
はい。
なんか音声に問題あるのでみたいな感じで、
はいはいはい、
ちょっと接続つなぎ直すねとか勝手にスカイプがつなぎ直すんですよ。
はあはあはあはあ、
すごく嫌なの。もうどんどん解約されてくよ。
そうですよね。もうスカイプはどんどん解約されていってますよね。
困っちゃったよもう。
でしかもね、スカイプさんね、何でしたっけ、あのアップデートせずにログインしようとしたらさ、
うん、
最新版が出てますので、アップデートしてください。OK 押したらスカイプ落ちよるんですよ。
ダメだ。
あの、アップデートせずにですね、うん、あれをすることができないっていうね。
うん。
はい。わ、トトリの本名を知りました。
はい。
トトゥーリア・ヘルモルトさんらしいです。
トトゥーリア。
トトゥーリア・ヘルモルトさんらしいですね。それが
ヘルモルト。
トトリさんらしい。はい。ロロナ先生のことを知ってますか？一応知ってるっていうことにしておきましょうか。はい。いやー、うん。はい。まあ、そんなわけでですね、トトリのアトリエのコラボのイベントが勝手に進んじゃってるんですけど、これ、どうしよう。 まあ、こんな感じでイベントを進ませてるんですが、よいしょ。うん、これ、どっか途中で止めれることできないか。はい。まあ、でもなんかあれですね、錬金術としましては、まあ、釜に材料をぶち込んでですね、くるくる回しただけで錬金を成功させるという、とんでも、錬金術師というよりは完全に魔法使いのような気がしますけどね。はい。錬金術師の類ではなく魔法使いじゃねえのかっていうツッコミがされてます。ゲーム内でも。はい。まあ、学べばみんなが使える学問らしいですけどね。まあ、学べばみんなが使えるということでですね。だから、誰かになればできるはずですよっていう質問に対して、
うん、
答え、じゃあ、トトリから教わりたいとできないと思うな、ってことがあるんですけど、私はもう、何のためらいもなくトトリから教わりたいです。はい。はい。って言ったら、新米だからそんなことできませんよって断られました。残念ね。錬金術師と錬金術師、似ているようで違う点も多いようだということでですね。はい。まあ、そんなわけでですね、これでもその、コラボイベント何をすればいいんだろうね。一応その、アイテムとしてですね、デルフィンショップにアトリエロットが登場しまして、
うん、
トトリやロジーにちなんだ装備品、錬金術に役立つアイテムなどが手に入るそうです。トトリの、アトリエロットの詳細としましては、トトリの衣装箱、まあ、女性の衣装から好きなものを入手できるっていうことでですね。で、ロジーの衣装箱、不思議な黄金と、変遷年金の宝箱、トトリの参考書、名称の秘伝、ゼリーとフルーツの缶詰、
うん、
雷神のお守り、怪人のお守り、炎のお守りが、どれか一つがゲットできるらしいです。はい、まあ、ただですね、出てくる確率なんですが、
うん、
なんと、アトリエロット、トトリの衣装箱、出てくる確率が 12% でございます。で、さらにその 12% でゲットしたその衣装箱から、衣装箱3種類ですね、アイテムがございまして、その3つはどれかを選ぶことができるんですが、まあ、このトトリの衣装箱、いわゆる、トトリのフルセットをゲットしようと思ったらですね、
うん、
12% の確率を3回引かないといけないわけですよ。
うん。
はい。で、12% を、3回引く場合ですね、そう、1回500円のガチャをね、12% 3回って結構しんどくないですか？
あ
ー。そんな気はしますが、
うん。
装備品ガチャですね装備品ガチャでございます。まあ、12回を、3回引くことによって 12% を3回、
うん、
引く確率ってどうやって計算したのかな。 12% を3回、
やっぱり 12% は 12% じゃないんですか。
ええ
、だって一回一回別に確率変わるわけじゃないんだし。
まあまあまあ、そうかもしれないですけどね。はい、まあ、ただ、その 12% って言ったらですね、100回聞いても聞いても当たらない確率っていうのがやっぱりちょろっとあったりするんですよね。
うん。
ですです。まあね、私は、別に、この、衣装が欲しいとは、これっぽ、男性用の衣装は別にこれっぽっちも欲しいと思いませんので。
うん。
うん。ね、 あれだとは思いますけどね。まあ今、現金は余ってますけど、大航海時オンラインのドゥカートが欲しいという方はですね、このアトリエロットのガチャを引いて、当てることによってですね、一攫千金を狙うことが可能でございます。
一攫千金。
一攫千金ですね。まあ、ガチャ1回500円って高額な部類じゃないですかっていうことなんですが、まあ、確率 12% だったら、ま、良心的なのではないでしょうかね。わかんないですけどね。なあ、まあまあまあ、ね、あれですよ。うん、え？
まあ、そうだなと。
まあ、そうですよね。
うん。
で、だって、私が、プレイしてる某白猫プロジェクトなんかもですね、いわゆるレアキャラが出る、レアキャラが出る確率は 5% なんですよ。で、5% を引いた上、さらに、その 5% の中に10人近くいるんですけど、その10人のうちの1人を当てないといけないというね、かなり鬼畜な仕様のような気がしますけどね。うん、はい。まあ、確率的に30回ほどやればいいんですが、500×30。500×30円、30回は、まあ、約15000円ですね。だっけーはい、というわけでですね、今回のガチャでどれぐらい、回すのかな、回して、来るのかなとは思いますけどね。まあ、でも、うん。コラボイベントですね、錬金術の習得な必要なレベル前提スキルランク費用が大幅に下がりまして、ロンドンの NPC ジョン D から習得できるらしいです。これね、うん、私今のうちに錬金術覚えときたいと思います。忘れないうちにそのロンドンに向かってジョン D さんから錬金術覚えときたいんですが、これでも前提条件をクリアできてなかったらどうしよう。
うん、
なんか前提スキルがだいぶ、必要な条件が随分と下がったらしいんですが、それでもその前提スキルを覚えてなかったらどうしようかなと思ったんですけど、
うんうん、
何がいるんだろうね。工芸とか工業品取引とかそのあたりが、そのあたりですかね。はい。というわけで、ロンドンに向かって自動開港しながら、やっていきたいと思います。まあ、イベント期間中はデルフィンショップにアトリエロットが登場しまして、アトリエロットからはトトリやロジーにちなんだ装備品、錬金術に役立つアイテムなんかが入手できるそうです。はい、で、よいしょ。で、臨時クライアントパッチの内容が出てまして、セントローレンスの船のモデルが表示されるとゲームクライアントが停止する不具合が修正されました。画面内にセントローレンスが映るとゲームが落ちるという、そんな不具合ですね。すげえな、それ。大回戦で相手を倒すのではなく、相手のクライアントを倒すというね。
クライアント？
まあ、ちなみにですね、そのトトリフル装備を、揃えると錬金術スキルプラス6らしいです。合計プラス6なので、うん、随分と、結構でかい。結構どころがめちゃめちゃでかいですね。
うんうん。
で、新拡張パックといいまして、としまして、オーダーザ、プライネス読めないですけどね。アップグレード料金は無料で8月の29日に実装予定でございます。はい、オーダーザオブプリンス、あ、プリンスですね。PRINCE、 いや、プリンス、失礼しました。
プリンス、
はい、オーダーザプリンスですねが、実装される予定でございます。予定としましては、8月29日にですね、アップグレードされるみたいでございます。はい、で、デルフィンショップの、ラインナップが 更新となりました。新しいアイテムとしましては、デルフィンショップ、デルフィンショップ、デルフィンショップ、お外じゃ買えないのね。お外じゃデルフィンショップは使えないみたいです。はい。まあちなみにいわゆるガチャの内容なんですが、トトリの衣装箱 12%、ロジーの衣装箱 12%、 不思議な黄金 15%、編成錬金の宝箱 11%、 トトリの参考書、3%、 名称の秘伝 10%、 ゼリーとフルーツの缶詰が 10% で、お守り類が何でしたっけ、 9% ですね。で、公開者コインの利用方法っていうその参考画像が載ってるんですが、この公開コインの利用方法の参考画像になんと、うん、所持数1万2000とかですね書かれててですね、いやー、まあそれぐらいのコインを使うことは前提になってるのかなって思ったりしてます。はい、というわけでですね、現在私、どこだ、ロンドンの方に向かってはいるんですが、うん、錬金術覚えれるのかな、すごく気になりますね。いや、錬金術覚えることができるのかなって思って。
なんか音がピロピロしてます。
ピロピロしてる。
はい、
ピロピロしてる。
はい。
どんなか、ピロピロピピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピ
ロピ
ロピロピロ
ピ
ロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピ
ロ
ピロ、まあ、よいしょ、委任解雇を取り消しつつ自動でトゥ、ロンドンの方に、ロンドンの方に向かいたい、向かってるんですけど、いやー、久しぶりに海に出ました。久しぶりに海に出ました。はい。
お。
いやー、なかなかね、海に出ることね、少ないんで。ね、なんかピピルピルピルピルピルピーに反応された方がいらっしゃいますが、
なんで、なんで
ピピルピルピルピルピルピーって、なんか知ってます？
わかんない。
あ、マジですか。
なん
で、僕殺天使ドクロちゃんですよ。
わかんないよ、タイトルしかわかんないの、見てないから。
はい、魔法の呪文でございます。ピピルピルピルピピルピはい、撲殺天使ドクロちゃん、懐かしいですね。懐かしいな
ぁ。うん、
エスカリポルクでしたっけ。
わかんないよ。
マジですか、残念残念。まあ何でしたっけ、何の話してましたっけ。
え、
何の話してましたっけ、忘れてしまいました。はい、ピピルピルピルピルなってたわけですね。
はい、
ピルピルなってたわけですね。はい、
はい。
まあ公開コインなんですが、
うん、
まあ一回ね、ガチャを回すのが、そのね、結構金額高いですからね。はい。まあ、何でしたっけ、大公開時代オンラインはそのガチャポイントを、ガチャポイントというか、課金ポイントを無料で配布することが結構少ない。やっぱり他のゲームをプレイしてたら若干少なく感じてしまいますね。はい、なんかあれですよね、よくある手法としましては、
うん、
課金というか、めちゃめちゃこうね、課金アイテムをばらまいて、 確率を絞ってるってゲームも結構多いらしいですよ。
うんうん。
いわゆるその無料で課金ガチャを回すこともできるんですが、
うん、
非常にその確率が低くて結局出なくて金を突っ込むっていうね。
ガチャはさ、
そういう手法を取ってることも非常に多いですよね。まあ、何でしたっけ、某、私がプレイしてます、某白猫プロジェクトですね。
うん。
まあ、それもその、うん、何でしたっけ、ガチャがあるにはあるんですけど、
うん。
なんかその、ガチャを回すためのその、まあ、ジュエルっていうアイテムを大量に無料でアホほど配布しよるんですよ。うん
うん、そうですね。
まあ、でもその分出なかったりはしますけどね。
まあ、でもあれって、なんか、HR さんが言うには10分の1の確率とか言ってたじゃないですか。
5% です。20分の1ぐらい。
あれ、そうなの？
星4キャラが出るのは 5% です。
でも 5% もあるの？
はい。ただ、その 5% を引いた後、うん、目当てのキャラを出すには、
その
人数分で割らないといけないですから。ね。
そういえば話違いますけど。
はい。
やりましたか？なんか無料でできるの。
あ、やりました、やりました、もちろん。
もうね、あれで欲しかったんですよ。
ぬふ。
ミスモノクロームか。
はい。
クルーシャちゃんの違う衣装か。
あ、その、なんか、選ぶやつはまだやってないです。誰を選ぶか悩ん
で。10人選ばないとダメなんで。
そうですね。
10人選んだ中の1人が出てくるじゃないですか。
そうですね。
どうせならミスモノクローちゃんを全部10人揃えてそこで行きたいんですけど。
残念ですね。
できないから、
そうなんです。
しょうがないから欲しくもないキャラもポコポコ入れなきゃいけないんですよ。
はい。
プープープープープープー。武器の方は、
はい。
あれです、なんだっけ。ライダー月見ちゃんのキネが当たりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。ジョン・ディーどこにいるんだ？
ジョンディ？ああ、ジョンディか。
まあ、ちなみにジュエルに関しまして、その白猫プロジェクトのジュエルに関しましては、1個につき、1個単価、15円ぐらいらしいです。
おお。
で、1人回すのに、その25個必要になりますので、15×25 で375円ですね。1回ガチャに行くのが。うんうん、まあ、ちなみに私現在そのジュエルはだいたい6500個持ってますので15円換算で97500円分ぐらい貯めてます、無料でね。
あ、そういえばね、
はい、
メルカリとかで、
はい、
アカウント売ってる人がいるんだけど、
はいはいはい、
なんか同じ人がこうジュエルをなんか880ここぐらい、
はい、
こうつけてポコポコ売ってるんですけど、
はい、
あれはどういう原理なんですかね。
いや、まあ、言ったら課金して、じゃあ課金じゃないです、あれですよ、その序盤とかごっそりプレイするとジュエルが無料でもらえますから、その分じゃないですか。
いやー、物語進んでるのかちょっとわかんないんですけど、なんだろうね。
私なんかは、その、まあ、言ったら今、だいたい、ほんまに6000何歩ありますから、まあ、ジュエル、現金換算だと約10万円分近くの、ね。
恐ろしいね、恐ろしいね。それが現金化できればいいのにね。
え？
え？現金化できればいいのにね。
現金化できればいいですけどね。
うん。
ただ、その、何でしたっけ？まあ、結構ね、その配布量ということでですね、まあ、月別でその何でしたっけ、多い時なんかは一月でですね、3000個近く配布してるんですよ、2000から3000個、
うん、
で、まあ確かに1回ガチャ350円って高いと思うんですけど、うん、まあ、一月その頑張ってプレイすればなんとまあ、15円換算したら3万円近くの分を無料で配布しよるんですよ。
うん。
ね。ですんで、まあ、ね、頑張ってそれを貯めれば、ガチャのキャラもそこそこ当てられるっていうのはあったりはするっぽいんですけどね。
うんうんうん。
まあだからそういう意味では、そのゲームによっては、もうすごい逆、ばらまきまくって、課金を煽るって手法もあるんではないでしょうかね。はい。というわけで、ところでアリさん質問です、
はい。
天使って本当にいるんですかっていう質問。
いますよ。
答えとしては、彼の瞳の中の水晶の中にいるのと、っていうのと、いると思えばどこにでもいるっていう答えがあるんですが、
うん、
まあ、これはいると思えばどこにでもいるんで、ですね。よくわかんないですって言われました。しょんぼり。
えへへ。
はい、まあ、てか、ジョン・ディーさんから錬金術を覚えようとしたら、勝手にですね、ストーリーが進み出しまして、現在そのストーリーを頑張って読んでるんですけど、よいしょ。ていはい、まあ、そんなわけで、頑張って、勝手にイベントが進んでるんですが、その話の内容を聞いてなかったんで、
うん、
俺が素材を集めて、トトリが、武器の材料を調合して、で、その武器の材料をもとにロジー君が武器を作成するっていう流れらしいです。はい、理解できました。要するに俺から材料を集めるお使いクエストをする、しようというわけですね。はい。
うん、
はい、そんなことはいいんだ、いいから、いいから、ジョン・ディーンに錬金術を覚えさせろ。ジョン・ディーン、いいから、錬金術を覚えさせて、よいしょ、スキル習得、錬金術、覚えれるわ。
いいな。錬金術。
覚えました。
はい。覚えたの？
覚えました。
いいなぁ、いいなぁ。
よし、これで、錬金術、あった。ありました。これで、私、生産スキル、あと、言語学だけでコンプリートです。やった。はい、というわけでですね、よいしょ。何でしたっけ、リスボンに戻りながら、ディオエルヘッドラインはこの辺にしておきたいと思います。よいしょ。委任解雇でリスボンに戻っておきましょう。これセビリアだ。はい、よし。はい、というわけでディオエルヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
まだまだ眠気は来ません。アリセラフィムです。
珍しいね。何か飲んでます？
うん。
飲んでない。
うん。
なんか何か飲むと眠気が来ないっていうのはあるそうですよ。
本当？
うん。
じゃあ僕、ラジオ終わったらなんか飲みながら掃除しようかな。
お、お、おう。おう。
あのね、あのね。
はい。
明日ね。
明日、はい。
マメルリハちゃんが来ちゃうかもしれないんですよ。
お、いいですね。
なので、部屋を掃除しないといけないんです。
あれ、今、マメルリハいなかったです。だっけ言ってい
きたい。いるよ。白い子が。
はい。
ポノちゃんっていうアルビノがいますよ。ずっと一人アテレコやってるよ。
お
ー。ポノコ外に出ないのって。
はい。
で、ポノお留守番しててねって言うと、
はい。
じゃあポノコはいつ出れるんですかって言って、ポノコは、帰ってきてから出してあげますよって、本当ですか？本当ですよ。じゃあポノコは一体どうやったら出られますかって言ったら、ポノコ、わからないよって言って一人で、出かけるまで一人でポノコと一人でお話しして
る。一人で喋ってるんですね。
そうです。ポノコの分もアリスが喋って、うん、ポノコはいつも待っててって言われるけど、いつ出れるですかって。で、ポノコ行ってくるねって言うと、うん。で、ポノコ行かなくていいですか？大丈夫ですか？ってポノコの役をやるんですよ。
てか、あれですよね、なんか、会話が成立するぐらいにですね、
うん。
賢くなったりしたら面白いですよね。
それはもう、用務だね、やっぱりね。
用務クラスじゃないと無理でしょうかね。
うん。
そういえば、アリスさん、鳥といえばですね。
うん。
手のひらって、手のひらに乗せて、こう、コロコロする、にぎころって
やつあるじゃないですか。やめて、もう、にぎころ、今日はもう。
はい。
にぎころの練習法を一生懸命いろんな人も見てきた、もう。はい。頑張ったもん。
で、たまたまですね。
うん。
こう、動画を見てたらですね。にぎころかどうかはわからないんですけど一応やってることはにぎころだと思われるんですが、
うん、
あまりにも鳥がでかすぎてですね
は
い、
もしかして混合インコっぽいやつが、
いや何でしたっけ、
白いの、
いやすっごいカラフルな
五色星外インコ？
いや、インコじゃないです。もう、オウムクラスのアホほどでかい鳥をですね。
え？
めちゃめちゃでかい鳥です。手のひらの中に収まってないです。
主に何色？
赤とか青とか、複数のカラーの。
混合インコのこと？
いや、インコじゃないです。もう、オウムクラスの、めっちゃめちゃでかい。
はい。だから、
はい。はい。
赤星インコを巨大化して、
はい。
赤くしたやつ。
あ、そうそうそう、思い出した。混合インコ、合ってます、合ってます、合ってます。
うんうん、混合インコですね。混合インコっていうのはですね、
はい。
ダイヤモンドの混合ね。
はい。
混合さんの混合って書きます。
これ、混合インコで、
はい。にぎころですね。
にぎころしてたんですよ。これはにぎころなのかと。これはにぎころ、これ。
かわいいね。
抱いてるだけじゃねえのかと。これはにぎころなのかとね。
にぎころだよ、かわいいよ。
非常に、疑問だったんですけどね。その動画をこう見てたりしてたんですよ。はい。で、なんか、だんだん、ね、ちっちゃくなっていくっていうね。これ混合インコは、うん、あれをこう手で支えるのはあれはニギコロと言っていいのかね。
いやニギコロです。
ニギコロですか。
いいですね。いいですね。いいですね。
あとはその何でしたっけ、フクロウのニギコロとかですね。
うん。
はい。でもあれってあれですよね、相当信頼して相当信頼しないと、こう、体を預けることができ、体を預けてくれないんですよね。
ほんとね、信頼っていうか、
はい。
練習なんですけど、
あ、そうなんですか。
うん、最初は、
はい。
体をちょっと傾けるんですよ、
は
こう、ね、手の上に乗せて、ちょっと傾けるんですよ。
はい。
でちょっと傾けて、やだやだやだって言ったらやめるけど、
はい。
やだやだ言ってなくて、はい、できましたって10秒ぐらいできた時にはご褒美あげます。
ほうほうほうほうほう。
やっぱり動物はご褒美なんですよ。
なるほど。
それで、だんだんその角度を変えてって、
はい。
あ、これもできたってご褒美を上手ってやって、
はい。
で、あ、これをするとご褒美もらえるのかなっていうふうに思ってくると、
はい。
あ、来たぞ、ご褒美タイム来たぞって今度楽しみになるわけですよ。
でもね、思うんですけど、
うん。
その、ニギコロって、何でしたっけ？人間の自己満足なのか、それとも、その、うん、鳥さんにとっても気持ちいいものなのか、すごく気になる。
あ、慣れてしまうと、本当はね、はい、鳥は背中を触られるのが嫌なんですよ。
そうですね、それはよく聞きますね。うん、
だけど、
うん、
背中をね、仰向けになって、
はい、
もう、にぎころ状態で寝ちゃう子もいるんですよ。
へぇ
ー。ちょっと気持ちよくて、あの、カキカキしながらとか。
何でしたっけ、完全にこの、野生を失った状態で寝てしまうわけですね。
まあ、ハムスターのような感じですね。
はい。野生を完全に失ってしまった動物のように、寝てしまうわけですね。
かわいい、かわいいです。
そう、まあでも鳥の、ね、アニマルビデオはこうね、随分と癒されますからね。はい、そんな話は置いといて、本日のお題紹介していきたいと思います。本日のお題は、暑い夏がやってきました。そんな夏を乗り切るための暑さ対策でいってみたいと思います。快適便利なグッズ、暑い時に食べる良い食べ物、暑い時に行うリフレッシュ方法などなど、暑さ対策募集したいと思います。で、まあ、冷房っていう答えが定番ではあるかもしれませんが、その場合は、冷房の設定温度やですね、運用方法なんかも教えてください。ご投稿お待ちしております。はい。というわけでですね、始まりました暑さ対策ではございますが、アリスさんなんか暑さ対策してますか？
あのね、
はい、
してないけど、
うん、
なんかちょっと朝、ちらっとネットのどこかで見たんですけど、
はい、
ギャツビーの、
はい、
なんか体拭くやつの、
はあはあはあ、
ちょっと発火が入ったやつですね。
はい。
あれをなんかね、なんか胸パッドか何かに入れると、
はいはい、
とっても涼しいっていう風に書いてあって、
ほうほうほうほうほうほう。
実際やったけど涼しいって人が結構いて、
はい。
これはどうなのって思ったけど、
はい。
でも確かに発火油自体がもうね、結構涼しい。材料というか、
はいはいはい、
まあつけすぎればちょっと熱い感じがするけど、
うん、
お風呂にね入るとき一滴二滴とかね、まあ垂らすと涼しげなミントがね、
まあでもあれ体を騙してるだけなのでね、それを過信して、まあ発火油スプレーをこうね体にこうシュッシュしたらですね、
うん、
涼しくしてお入れるんですが。
うん、
あれは逆にその体を騙してますので、
うん、
その熱中症になる可能性っていうのが高くなりますので気をつけないといけないのもありますけどね。
でも確かに、はい、ミント味の何かを食べた後水飲むと冷たく感じません？
そうですね、冷たいですね。
うん、そんな感じなのかね。
まあ肌の感覚は冷たく感じるけど、まあ、実はめっちゃ体温が上がってるってこともありますので気をつけてください。でですね、まあ暑い時といえばですね、アイスを食べるって方法あるじゃないですか。
うん。
今日ですね、すごく、いいものを見つけてしまいました。
え？
はい。某ローソンストア客が出してるんですね。
うん。
ビッグチョコモナカっていうのを買ったんです。
ビッグチョコモナカ。
ビッグチョコモナカです。まあ普通のモナカサイズあるじゃないですか。モナカ、うん、モナカアイスあるじゃないですか。
うん。
そのモナカアイスのサイズが約 1.5 倍でございます。
ほう。
はい。で、1.5 倍ですけど、何でしたっけ、お値段は100円と。
うん。
まあジャンボモナカ、まあ定番のジャンボモナカがあるんですけど、それの 1.5 倍クラスのサイズではございますが、
うん。
このビッグチョコモナカ、私が非常に気に入ったのはですね。
うん。
まあ、モナカアイスってさ、中にチョコが入ってたり、中、コーンっていうかね、外側の内側にこうね、薄いチョコが貼られてたりするじゃないですか。
うん。
でも、その中は、バニラアイスってことが多いでしょ？
バニラアイス？
はい。チョコモナカって言っても、その中のはバニラアイスにそのチョコが入ってたりするわけじゃないですか。
うん。
でもこのビッグチョコモナカはですね、中のアイスもチョコだった、チョコアイスだったんですよ。 最高ですね。
お、お？
これあのね、モナカアイスのね、バニラっていうのはね、
うん、
許されないんです。
え？
許されないっていうわけじゃないですけど、好きじゃないんです。
うん。
中のアイスもチョコであってほしいんです、私は。チョコモナカといえば。違う？
なんで？
いや、チョコモナカってさ、聞いたら、そのバニラに、その周りにチョコがコーティングされてて、さらにその外側にあの、ふかふかのコーンみたいな感じになってるじゃないですか。
うん。
俺そのバニラの部分のアイスもチョコアイスであってほしいんですよ。はい。でもね、そのビッグチョコモナカは中のアイスもチョコだったんです。
うん。
ですので、これはね、しかもサイズも 1.5 倍というね、非常に強烈なサイズでございまして、うん、あの夏のこのね、定番アイスとしては、ヒャッハーなね、思いがしました。ちなみにアリスさんはアイスクリームの中で何が好きですか？
ハーゲンダッツはバニラ。
まあ、ちなみに私、アイスクリームの中で、アイス系で何が好きですかって聞かれたら、私は、何でしたっけ？カチ割り氷って答えます。アイスボックスって答えます。アイスボックスのグレープフルーツ味なんかにですね。
あるある。
あれに、ポカリなんかのスポーツドリンクをね、ポカリとかのスポーツドリンクや、サイダーなんか。
グレープフルーツ味のさ、はい、ほんのりグレープフルーツの味するあの氷のカチ割りのがさ、そのまま食べるよ。
でもね、それにね、ポカリ等のスポーツ飲料入れて飲みながら食べると非常に美味しいですよ。騙されたと思ってやってみてください。
やだ。
あ、そう。
だって、せっかくのグレープフルーツ味が、だってポカリセット自体がグレープフルーツっぽいじゃない。
あ、まあそうですね。
もったいないよ。
あ、ほんならあれですかね。やっぱりそのカチ割り氷のグレープフルーツ味に、そのウォッカをぶち込んで、
うん、
何でしたっけ、ウォッカ持ち込んで、ブルドック風にして飲むとかっていうのもありなんですかね。まあでもそこまでね、あれですよね、グレープフルーツ臭は少ないですから、ブルドックってほどにはならないかもしれませんけどね。はい。というわけで、暑さ対策なんですが、まあ、好きなアイスとかもね、書いていただければいいかなと思います。まあ、ちなみにゲーム内では、ソーダバーですね。夏場はソーダバー。あとはですね、パピコのシチリアレモン味。
ソーダバー？
ソーダバー。
あ、ソーダバーか。
ソーダバー。ソーダバー。あれですね、二つポキって折って食べるやつですよね。持ち手が二つついてるやつです。
わかった。
はい。持ち手が二つついてるやつですよ、あれ。
チューペットの名前が別のものになったやつ。
いや、
あり？
違う。
パピコ？
パピコじゃないです。ソーダバーです
。わかんないや。
あ、ソーダバーじゃないですね。その、持ち手が2つついてるのはそのダブルソーダですね。
ほうほう。
ソーダバーはですね、中にその、外側にコーティングされてて中にあれが入ってる。白いものが入ってるみたいな感じのあれではございますが。はい、まあ、あとあれですね、何でしたっけ、まあ、定番ではございますが、ガリガリ君とかね、そのあたりも定番ですよね。うん、はい。はい、まあ、ガリガリ君ソーダ味、まあ、このあたりも定番ですよね。そういえばですね、なんかのパピコ味っていうのが出てたんですよ。
パピコ味？
パピコ味。
パピコ味？
なんだったっけ？なんかの別の何々のパピコ味っていうのが出ててですね、どんな味やねんって思って、 まあでもそのパピコもですね、パッケージにですね、その、うん、キャラ絵を、萌えキャラ音の絵をつけたタイプもですね、
うんうんうん、
何でしたっけ、販売されてたりしてたんですよね。
おう。
あの、パピコのデザインコンテストのグランプリなんかが決まってたりしてるんですけどね。はい。まあ、グリコはですね、結構そういうその、何でしたっけ、キャラ系ね、ちなみに、パピコの名前なんですけど、白沢、
うん、
パピ、白い沢のパピコ、パピはカタカナで、子が、子供の子でですね、読み方としては、ホワイトサワーパピコさんらしいです。
え？
ホワイトサワーパピコらしいです。
ホワイトサワーパピコ。
はい。白沢パピコじゃなくて、ホワイトサワーパピコらしいです。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。でですね、そのイラストコンテストの結果ですね、一応グランプリの上位3名が、うん、上位3作品がですね、パッケージデザインに選ばれたそうです。ホワイトサワーパピコさん。グリコ何やってるんですか？まあ、グリコは結構いろいろとやりおりますからね。
やりおります。やりおり
はべる。やりおりますからね。はい。はい、まあ、そんな感じでですね、暑さ対策で行ってみたいと思います。まあ、ちなみに私現在、暑さ対策といえば、まあ、飲み物を飲むときのあれですよ。マジックタンブラーですね。優秀ですよね、マジックタンブラー。
うん、うん。
アリスさんに教えてもらったやつですね。
なんかもういろんな類似品とかいっぱい出てるけど。
はい。
今は僕、サーモスです。
サーモスですか？
山前で一回壊れて、
はい。
二回壊れて、今サーモス。
私、今使ってるのは山前さんのやつですね。
これは壊れ。でっかいやつでしょ？
はい。
うん。
ヤマゼンさんのでっかいやつです。めっちゃでっかいやつです。
サーモス、今、普通のでっかいのと、
はい。
マグカップで蓋がついてるっていうか、パカパカ蓋が開けやすいやつがあって、
はい。
まあ、横倒しにはできないんですけど、それが飲みやすいので、青と赤と。一つは、リサイクルショップで100円で買って、これはいいって思って、赤いの、はい、ピークの方も買いました。
まあ、でもね、アリスさん、マジックタンブラーといえばですね、まあ、いわゆるその保冷だとか保温能力があるタンブラーって、イメージがあるんですけど、
うん。
まあ、そのマジックタンブラーっていう、その別のマジックグラスと言ってもいいかもしれませんね。
うんうん、
冷たい、こう文字を、じゃ冷たい、何でしたっけ、飲み物を注ぐとですね、
うん、
そのハートが浮き出てくる的な、タンブラーがあったりするんですよ。グラス。まあ、透明なグラスではございますけど、
うんうん、
普段はちょっとその、透明なんですが、まあ、冷たいものを注ぐと、そこの色が変わって、こう、文字が浮かんで出てくる。シャンパングラスなんかは、そのリボンが浮かんできたりとかですね。
うん。
ハートマークが出てきたりとか、結構ね、なんかおしゃれなグラスもあるみたいですね。はい。はい、なわけでですね、暑さ対策とこう来てるやつ読んでいきましょう。まず泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナー皆様こんばんは、泉式部でございます。
こんばん
は。どうもこんばんは。泉の暑さ対策は朝起きたらすぐにシャワーを浴びて寝汗を流す。あ、これ最高ですね。私もシャワーを浴びます。朝起きた後シャワーを浴びます。で、入れたてのアイスティーを片手に冷房、28度設定の効いた部屋で扇風機を弱で回して、涼みながら大航海時代を一日やる。最高ですね。まあ、でも、アイスティーっていいですよね。
アイスティー好きです。
アイスティーにはお砂糖を入れる派ですか、入れない派ですか？
入れます。
入れますか。まあ、お砂糖というか、甘みがある方が好きですか？
入れます。
私、どっちも好きですね。
麦茶にお砂糖も美味しいよ。
麦茶にお砂糖はまあ確かに美味しいですけど、なんか合わないような気がします。
美味しいよ、子供の頃から大好きです。
そうか、部屋を出るにはお食事と手洗いとアイスティーのおかわりするときだけという引きこもりのゲーム生活万歳をやっております。快適ですよ、最高ですね。はい、引きこもりたいです。
ゲーム生活。
はい、では続きまして、F バナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いよいよ本格的な夏シーズンが始まり、暑さだけでなく湿度との戦いも始まりました。蒸し暑い夏を乗り切るにはエアコンを稼働させるというのがありますが、稼働させたらその分だけ電気代を持ってかかっていかれてしまいますので、エアコンを使わないで過ごす方法というのを模索しています。できる限りエアコンを使わないで過ごすという方法なんですが、まず、窓によしずやすだれをかけて日差しを和らげる。
うん。
まあ、私は防熱カーテン全開ですけどね。
お
ー。日差しを和らげるんじゃないです。日差しが部屋の中に入らないようにしてます。はい。ですので私の部屋は電気を消せば真っ昼間でも真っ暗です。
なるほど。
エアコンだけでなく扇風機を併用して短時間で部屋を涼しくする。おー。かき氷等の氷系アイスクリームを食べるっていうことですが。
うん、うん。
まあ、氷系、かき氷といえばですね、水と、うん、うん、水とみぞれと白とね。
水
みぞれです。
水
みぞれですってば。
だって子供の頃から水って教えてもらったからずっと水なんだよ。
はい。まあ私もなんかそんな記憶はありますけどね、うっすらと。
うん。
はい。で、冷えた 1% の食塩水を飲む。ほうほうほうほうほう。そう、冷えた水を飲み物を体の中に循環させるっていうのはやっぱり体温下がりますよね。
うん。
まあ、マラソンランナーさんがほら走ってる時にその途中で飲み物飲むじゃないですか。
頭からかけたり飲んだりしますね。
そうそうそう、あれ体温を冷やすためにやってるらしいですね。
うん。
水風呂に入る。でもね、夏場といえども水風呂って冷たすぎません？
え？
夏場といえどもその水風呂に入るのって結構冷たくないですか？うん、
まあそれはね、水だもん。
まあそうですけどね。
でも何でしょうね、大気の温度と比べると冷たいよ、
は
い、
プールの水より水風呂の方が冷たく感じるのは私だけですからね。
どうでしょうか。
はい。で、保冷剤にタオルを巻いて枕やクッションの代わりにして使う。保冷剤いいですよね。ガスやレンジ、まあ、ガスレンジ等の熱の出る機材をできるだけ短時間で利用する。電子レンジをこまめに利用して調理する。そうなんですよね、ガスコンロとか使うとですね、部屋の温度めっちゃ上がりますよね。だから冬場なんか私ガスコンロでその調理をしながらその熱を部屋に回すために近くに扇風機を置いてですね、
うんうん、
ガスコンロから出る熱をこう部屋に充満させようとしたりしますね。
うん。
というのが思い浮かびますが、個人的にやっている暑さ対策は競泳用のすく水を着て過ごすというものがあります。ちょっと
なんかちょっと着ちゃった。
いやでもまあ私ぶっちゃけT シャツトランクスなんであんま変わんないような気がしますけどね。
そうだよね、エチアさんは冬でもそうだからね。
そうですね。まあ、薄着をして過ごすっていうのはですね、重要ですけどね。ただ、競泳すく水着て過ごしてるときにですね、ピンポーン、宅配便でーすとかって来たらどうするんだろうなって思いましたけど、まあ、その辺は、なんかいろいろとあるんでしょうね。はい。では、てなわけで続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今年は北海道も7月は猛暑日を連続で記録するという日がありました。さてお題ですが、暑さ対策ですが、ギリースーツ一択でしょう。アークではこれが一番ですってことなんですが、はい。まあ、今プレイしているアークサバイバルエボルンドというゲームではですね、うん、まあ、当然温度の概念がございまして、 暑すぎたら熱中症になりますし、寒すぎたら凍傷になるんですよ。で、暑さ対策としてはそのギリースーツ一択で、まあ、ギリースーツを装備するとですね、あの涼しくなるんですが、
うん、
見た目どう考えても暑そうなんですよ。
うん、
そもそもギリースーツって何かご存知ですか、アリスさん。
うん、
あのいわゆる森蔵です。
え、
森蔵です。
森蔵、
森蔵さんです。
あ、森蔵さん、
あのいわゆるそのスナイパーの方とかがですね、あの、うん、森の中で、見づらくなるように、
うんうん、
なんかその草っぽいものをこう体にまとってこうね、
うんうん、
隠れるようなそのいわゆる、
うんうんうん、
緑色のムックみたいな状態です。
はい、わかります。
はい、なんですが、そのあれを着るとなぜかアークでは涼しくなるんですが、
え、
あれを装備するとその涼しくなるんですよ。暑さ対策アイテムなんですよ。でもどう考えても暑そうだよねっていうね、イメージでしかないんですけどね。はい、まあでもこのギリースーツをつけた状態で本格的に隠れていた場合ですね、
うん、
どこに隠れているのか全くわからないっていうことありますよ。これマジすごいです。まあでもギリースーツに限らずですね、迷彩服ですね、
うん、
迷彩効果のある迷彩服、これがやっぱりその森のちゃんと色が合ってればですね、マジで見づらいですね。
うん、
まあ考えた人というか、まあ素晴らしいとは思いますけどね。はい。というわけで、その、某アークサバイバルエボルド、私のサーバーは、新マップとして、ラグナロクっていう、新しいマップを、導入しました。はい。そのラグナロクは普通の恐竜だけではなく、なんとグリフォンや、ワイバーンなどのですね、結構ファンタジーな敵も出てくる感じのマップでございます。はい。では、続きまして、パンネルネハンチャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。す
こんばんし
ゃー。西南欧の夏というと湿度はないけど乾燥した暑いという昨今の北海道の内陸部みたいな感じになっています。暑さ対策となるともう3択しかなくて、プールに入る、エアコンをガンガンに焚いた部屋で扇風機を回しながら過ごす、北欧に、秘書するのどれかしかありません。ユーロは一般的に夏休みが異常に長いので2ヶ月間くらい、秘書で北欧へ行く人が多いそうです。しかしそんなことができるのは一部の高級階級だけで、一般人は暑い地獄でエアコンをガンガンに焚いて扇風機を回して過ごすということをしているそうです。場合によってはプールの代わりに近くの海に海水浴に行くということが多く、そこで金髪美女や金髪美少女、金髪幼女を撮影するということが多くあります。ほうほうほうほうほう。それこそ純真無垢な金髪少女や幼女がビギニやスクミズで駆け回ったり、そういう水着を着てエアマットに似た形状のエアフロートや動物の形をしたビニールフロートにまたがる姿は最高に興奮します。ということで、スカウトして後日撮影に協力してもらったりしているので、ある意味夏の暑さというのは俺にとっては必要なのかもしれませんってことですが、まあでもあれですね、これあのさ序盤お話しした、話ではございますが、まあ可愛い女の子を描くためにはどうすればいいのかもそうなんですけど、可愛い女の子を撮影するためにはどうすればいいのかね、可愛い女の子の撮影するためというか作品を作り上げる、可愛いものを作り上げるものにはどうすればいいのか、まあ、変態になることですよね。
結論はそこですね。
変態、結論は変態になることですね。これ重要ですよね。
この変態目、
え、私変態ですか。
この変態目、
私変態ですか。
かっこ棒、
どのあたりが変態かアリスさん答えてくださいませんか。
え、
どういうところが変態なのか答えていただけませんか。
そうだな、やっぱりあの見える見えないでこだわったりですね、
はい、こだわり、ほうほうほうほう、
あ、履いてる履いてないでこだわったりですね。
え、いや、私は、どちらでもない状態が、ね、シュレディンガイガーの状態が、一番好みではあるんですけど。
何？
シュレディンガーでしたっけ？シュレディンガイガーでしたっけ？はい、シュレーディンガーですね。はい、シュレーディンガーの猫っていうか、ま、シュレーディンガー状態が、私は結構好きだったりしますけどね。はい、シュレディンガーの状態。
なんかもう連呼しなくていいよ。
なんかガオガイガーが混ざってるっていうね。はい。ね、まあその、まあ履いてるか履いてないか、あるいはその重ね合わせた状態。もしくはその両方の状態にある状態ですね。うん。何のこっちゃという方は、スルーしていただければと思います。はい。では続きまして、ネーレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
私の、している暑さ対策と言いますと、沐浴。ですね。沐浴をすること。簡単に言えば水風呂に入ることです。日本の蒸し暑い夏は、冬と違って動かなくても暑いものなので暑さ対策は欠かせません。部屋はガンガンにエアコンかけているのであまり暑さを感じませんが、いざその場を離れれば滝のように汗が滲み出てきます。そういう時、体が不快になるので水風呂に入るわけですが、私の場合は水風呂に入るのが2パターン。一つ目は、純粋に浴槽で水風呂に入るというものですが、結構味気ないものだったりします。そこで行う沐浴が、部屋のベランダに子供用のビニールプールを設置して、そこで沐浴をするというものです。もちろん、沐浴は裸でするので誰かに見られている可能性はありますが、逆に言えば風景を楽しみながら沐浴できるというので、ちょっとした室内露天風呂みたいで気持ちよかったりします。そういえばですね、さっきその、水風呂は冷たいけど、プールは冷たくないっていう話したじゃないですか。
うん。
なんかプールの温度は28度って決まってるみたいなんですよね。
へぇー。
まあ、28度より低いと冷たすぎるし、高いと暑いらしいです。
うん。
まあ、だから大体プールの温度、まあ、でもその、温度調整機能なんかはですね、学校のプールとかにはなかったりしますから、
うんうん。
実際はどうなんかなと思うんですけどね。まあ、あれですよ、確かにね、思うのがね。
たくさんの人が入って、
はい。
なんか湯もみを手動でやってるような感じに。あ、いや、湯もみも手動だけど。
はい。でもね、何でしたっけ？確かにその思い出せばですね、アリスさん。
うん。
小学校とかでプール入るときね、
うん。
暑い日は、すごい冷たく感じるんですよ、う
ん。確かにね。
でもその、結構その、私、小学校、その、クラブ活動というか、まあ、何でしたっけ、大会に出るためにね、毎日のように特訓してた日があったんですけど、
うん、
曇ってて、こう、雨が降ってたりしてる時にも、まあ、たまにあったりしてたんですよね。
うん。
まあ、小雨で程度でしたら。でもそういう、その、言うたら寒い日って、プールの水がすごく暖かく感じたんですよ。
うん。
それ、アリスさんも経験あります？
うん。入るまでは冷たいんだけど、
はい。
入るともう肩まで使ってるとなんか暖かくなってくる。
そう。それありますよね。
うんうん。
だやっぱりプールの温度っていうのはやっぱ一定なんでしょうかね。
うんうん。
まあ、水の温度に関しましては空気より温めにづらく冷めにくいみたいな感じではございますけどね。
うん。
ああ、なんか久しぶりに泳ぎたいです。
ほう。
ちなみにアリスさんは泳げますか？
泳げますよ。
どれぐらい泳げますか？
どれくらいって、まあ、クロールがダメ。
あ、そうなんですか。
水入っちゃう。
あ、
平泳ぎは得意で、
はい、
背泳ぎも得意だけど、
はい、
ペンギン泳ぎが得意でした。
あー、どんな泳ぎ方だ、ペンギン泳ぎって。
あのね。
はい。
気をつけってします。
気をつけ、はい。シャキーン。
そのまんま、水の水面を、首だけ出して、
はい、
ダバダバダバダバって足バタバタして進めます。
え、手を使わずに水面に首だけ出せるんですか？
はい、そうです。
え？
そうです。
すごいな、それ。俺はなんか手で水を、まあ、平泳ぎみたいに手で水をかかないと、浮いたまんまできないですよ。
え、でもね、浮くんですよ。例えばお風呂で、
はい、
こう、自分が膝を抱えて丸まります。
はい、はい、はい。
それで思いっきり、って入り、息をふーって入れると、
はい。
かーって浮いちゃうんですよね。
まあでもその何でしたっけ、私がほんまに体力を使わず長距離を泳ぐ場合は確かに背を顔面を上に向けた状態の背泳ぎ状態で、
うん、
いわゆるクラゲ泳ぎですね、
うんうんうん、
では進んだりはしますけど、それの場合やったら別にその手も足も動かさなくても息できるような状態を維持はできます
けど、うん、それもほら仰向けになってるとそうなるんですよ。
はい、
でも、うつ伏せ状態
で。うつ伏せ状態で俺それできないっすね。
うん。ペンギン泳ぎって投げつけてました。
へぇー。それはアリスさんセンスあると思いますよ、正直。
えへん。
まあ、私はさっき言ったその、仰向け状態で顔だけ出して、足と手だけをひらひらして、泳ぐ、泳ぎ方？
うん。
で、まあ、九死に一生を得たことはありますけどね。
うん。
調子に乗って沖合に出てた、沖合に出てたら足が釣りましてですね。
恐ろしいね、恐ろしいね。
なったんですが、私は別に慌てることなく、反対向いてですね、仰向けになってですね、うん、で、顔をこう、水面に出した状態で、手だけをこう、ひらひら、あれですね、陸の方をまずターゲットつけてですね、
うん、
そっちを頭に向けて、顔面だけ出して、手だけをこう、ひらひらやりながら、ひらひらひらひらしてたら気づいたら足がそこにピッてついてって感じですね、うん、まあでもその状態だとね、ずーっと体力が続く限り永遠と泳げますから、
うんうん、
ね、もし水難事故とかにあって長生き、少しでも長生きしようと思ったらそういう泳ぎ方を覚えておくのもいいかもしれませんね。
いやでもそれ怖いんですよね。
あ、そうなんですか。
僕子供の頃さ、ほらね、沖までっていうか、あの V のところまで、
はいはいはい、
泳いでこうみたいな感じで、
はい、
それで V までこうたどり着いて、
はい、
ああもうこれ以上先は行っちゃいけないんだなーって、
はいはいはい、
で戻ろうとしたんですけど、
はい、
疲れちゃって、
はあ、はあははあ、
で一生懸命平泳ぎで戻ろうとしたんですよ。
はい、
だけど波の押す力の方が強くて、
ああ潮の流れ的なやつですね。
そうそうそう。ほいで疲れてわーって休むと、はい、いつの間にか V より向こうに行っちゃってるんですよ。あ、怖いよ怖いよってなってどんどん遠ざかっていって、
はいはい
はい、すっごい怖い思いしたんですよ。
はあ。
でもなんとか泳いでね、一生懸命本当にこれじゃ死んじゃうって思って。いやー思い出すだけで怖いよ。だって、なんか、手振ってる人がいるけど、違うんだよ違うんだよって心の中で思いながら。
はいはいはいはい、はい。
やばかったですよ。
でもあれ、V ってさ、V を辿って帰ったりはできないんですかね、ロープとか繋がったりし
たら。ん？ V ってどこまで紐が続いてんのかとか、僕、子供の頃はわかりませんでした。
あ、まあそうですよね。はい、では続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
暑い夏と寒い冬を混ぜて均一にしたいサン・ミッシェルです。まあ、春と秋とかがまさにそれに当たるのではないでしょうかね。はい、
うんうん、
私はエアコンよりも扇風機を、推します。電気代が安くて済み、洗濯物を乾かすときにも利用できます。あと気化熱も結構侮れません。家にいるときはシャワーを浴びて扇風機の前に行くことが経済的でいいと思います。某米大統領が何か言ってますが、地球温暖化がこれ以上進まないことを祈ります。それではっていうことでございますが、そうですよね、シャワーを浴びて扇風機ね、水が蒸発するときに体温を奪うっていうね、これ気化熱結構侮りがたいものはあるんですが、あまりやりすぎると、うん、室内がですね、湿度が上がってですね、逆に不快なことになったりすることもございますので、まあほどほどにということでですね、なんかタオルを、濡れたタオルをそのかけた状態で扇風機を回したりするとですね、温度が下がる的な話も聞きますよね、うん、はい、そんな感じでございます。まあ、気化熱ですね。気化熱を利用した涼しいアイテムとしては、冷風扇っていうのがあるんですよ。ご存知ですか？
冷風扇
ですね。
冷風扇？
はい。
風扇？
いや、冷たい風の扇と書いて冷風扇です。ここでもこの冷風扇も気をつけないといけないのがね、湿度は逆に上がりますので、うまく、ね、まあ、スポット的に冷やしたりするには便利かもしれませんが、
うん。
はい。で、まあ、灼熱の事務所を冷風扇で冷やせるのかっていうね、そんな実験をしているところもあったりはしますが、まあ、10畳程度の狭い空間に、デスクトップ PC が3台、ノート PC が2台っていうね、その灼熱地獄の中で、冷風扇を使ってですね、まあエアコン取り付けてるんですけど、長時間使用してたら暑すぎたり、寒すぎたりとかで体調が悪くなってくる人が、まあ、ね、続出ということで、その冷風扇ですね、実際に使ってみて、大きさとしてはまあフルタワーの PC 並みに大きいっていうことなんですが、うん、まあ、実際どうなんでしょうかね。はい。まあ、冷風扇に関しましては、その濡れたタオルを扇風機に当てていると気化熱で冷たくなるんですが、まあ、この仕組みを利用しているらしいんで、うん、まあ、扇風機と違って給水が必要になるそうです。
うん。
で、まあ、環境には左右されやすいんですが、満タンで10時間以上運転できるっていうことなんですが、
うん。
まあ、実際に、評価、はい、まあ冷え方も環境に左右されるっぽいんですが、まあ一応ですね、結構冷たい風が出てくる、でもまあ体が冷えるほどではないとはいえ、風が当たってない部分は汗ばんでしまうということです、
うんうん、
まあ、体感できるほど部屋全体を冷やす能力はないんですが、まあうん、エアコンを弱くつけた上で冷風扇を併用するととてもいい感じに冷えるんだそうですね。まあ、ですので結局使い方次第って感じでしょうかね。まあ金額が安いのでね、スポットクーラー代わりとして使うにはまあいいかもしれませんね。
うん。
はい、では続きまして、地点師チェルビノさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
日本のシンクロナイズドスイミングの選手たちがロシアが日本を脅威に感じるようになりたいと言っていたんですが、選手のスタイルとかがのレベルがもうすでに別物じゃと思ったチェルフムです。こんばんは。こんばんは。暑さ対策と言いますと、自分の場合はたらいに水を入れて、その中にハッカー油を数滴垂らして、その中に T シャツをつけて、それを絞って着用して扇風機の前で佇むことですね。わーお。あとは30度程度のシャワーを浴びて扇風機に当たることでしょうか。
うんうん。
ギリースーツ、別名森蔵スーツ、あれって暑さ対策になるのか。いや、それはゲームの仕様でございますので。まあでもハッカー油ね、これはやっぱ優秀ですね。うちにもあります。
優秀ですよ。
はい。ただね、その水につけたね、シャツを着る場合ですね。
うん。
結構、 胸から上あたりは乾燥してくるんですが、
うんうん、
あのいわゆるそのお腹から下あたりがですね、あのびちょびちょのまんまになるってことが結構あるんですよね。
うん。
だからそれをなんかうまく対策する方法ないのかなとは思いますけどね。下の方をこう結んだりしたりもするんですけどね。均一に絞れないじゃないですか。で、上半身からこう乾いていくんですよね。
うん。
まあ、謎ではございますが、はい。はい、まあ、あれですね、やっぱりその、扇風機っていうのはやっぱ強いですね。はい、というわけでですね、以上、投稿いただきました。こんな感じですね、今ちょっと更新ボタンを押したところ、ちょいや。特に来てないっぽいので、今日のお題のコーナーはこの辺にしたいと思います。お題のコーナーでした。はい。はい、エンディングです。エンディング。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん、
はい、
お腹減った。
おう、
晩飯まだ食ってない日です。
おう、
ですんで、今日は、さっくり終わって晩ご飯を食べようと思います。
はい、そうしてください。
急いで晩ご飯を食べたいと思います。いやー、今日はでもね、ラジオのリスナーの泉さん、泉しきよさん、そしてアリスさん、まあ、アリさんの代理で電話をかけてくださったあの方、非常に助かりました。ありがとうございました。遅刻せずに済みました。はい。ですんでね、まあ、今日はちょっと、ね、仮眠のつもりが爆睡してしまいましてね、7時ぐらいに寝たんですよ。はい。ですんで、3時間ぐらい寝ましたので、今ものすごく目が覚めて、冴えてます。まあ、ですんでね、まあ、適当に、まあ、それでもそんだけ眠ったってことは体力が消耗している証拠でございます。まあ、暑さ、夏バテ等々、あと温度差とかでですね、この時期体調を崩しやすい日々が続くと思いますので、皆さん気をつけてですね、日々を過ごしてくださいませ。まあ、私も人のこと言えないんですけどね。というわけで、アリスさんも体調崩さないように気をつけてください。というわけで、アリスさん、なんか一言ございますか？
ですね。
はい。
ですね。
はい。
言うことあったんだけど、ちょっと忘れてしまった。
飛んでしまいましたが、残念、無念。
はい。
はい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、7月の26日の水曜日ですね。ぜひ聞いてくださいね。今日はこの辺で終了したいと思います。また来週も聞いてください。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
久しぶりに宝生姫ことアリセルフィムでした。
また来週も聞いてください。 See you next time。
おやすみなさい。